マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェア、パソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第120回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、120回目になりました。120回だからって何か特別なことをやるってわけじゃないんですが、まあね、ここまで続けさせていただきましてね、本当に聞いていただける皆さんのおかげだと思っております。ありがとうございます。なんかちょっと風邪をひいてしまったみたいで、また声がおかしいかと思いますが、何卒ご容赦いただきたいなと思っております。今日1月29日日曜日、昨日ですね、1月28日土曜日にですね、ドットネットラボ勉強会ということで、日本マイクロソフト品川本社の方で、行わせていただきました。先月私ちょっと出席できなくてですね、2ヶ月ぶりの出席ということで、今回ですね、マイクロソフトの武田さんと井上さんによる ASP.NET のプログラミングの話、そして増田智明さんによる Windows Azure のお話いただきました。そして私の方で Windows Live の Sky Drive、それとホットメールの機能強化についてお話をさせていただきました。武田さんと井上さんのお話ですね、ASP.NET ってこうウェブプログラミングの話で、もう最初はどうでしたっていうおさらいから始まりました。非常にこう分かりやすくてですね、ちょっと勉強になりました。私もね、ちょっとウェブの開発、ちょっとねやっておりますんで、最新技術に追いついていくにはね、どうしたらいいかなと思いながらね聞いてきました。あと増田さんの Windows Azure の話、今まで Windows Azure ってこのマイクロソフトのクラウドサービスなんですけどね、まあ、どういうもんだとか、例えばデータベースがどうなってるなんて話があったんですけど、今回ですね、どう課金されるかと、マイクロソフトにどれだけお金を払うことになるかっていう視点でね、いかにこう課金されないでとか、思った以上に払わなくて済むかとかですね、まあ、そこらの注意事項なんていうのをお話聞かせていただきまして、あまりそういう話聞けなくてですね、もう今回すごく良かったなと思っております。それとちょっと私の方で Windows Live、既に番組とかでお話しさせてもらってますし、ブログとかにも書いてあります Windows Sky Drive と Hotmail の強化ということで、改めてお話をさせていただきました。今回の資料ですね、日本マイクロソフトの方からご提供いただきまして、パワーポイントのね、プレゼン資料をちょっと使わせてもらいまして、私なりのスライドも追加してデモしながら説明をしたということをさせてもらいました。非常にですね、マイクロソフトのプレゼン資料素晴らしいですね。それをちょっとねガイドにしながらちょっとお話をさせてもらいまして、で今回ですね、ポッドキャスト番組の帰ってきたポンスジェット、というかもう iPhone 脱出した方が私ちょっと馴染みがあるんですが、シャルちゃんがですね、ちょっと来ていただきまして、私の Windows Live の話をちょっと聞いていただけるということで、来ていただきまして、初めてですね、日本マイクロソフトの方来られたということで、銀座の時の仕返しをしてやるんだとそれも冗談で言ってますけど、そういうことでちょっと来ていただきましてね、話を聞いていただきました。スカイドライブとかね、あっちの話っていうのはもうマイクロソフトだろうがアップルだろうがもう全く関係ないですね。本当にマルチプラットフォームでいきますんで、本当に一般的なお話ということでね、皆さん聞いていただきましたし、ちょっとお話できてよかったなと思っております。ちょっと50分時間いただいたんですけど、ちょっとあまりちょっと慌ただしいセッションだったのかななんてちょっと反省するところがあります。こういうね、まとめて50分とかそういう普通のセッションをすることちょっと久々だったんで、よかったなと思っております。また機会があればですね、お話をしたいなと思っております。おそらく次の機会はですね、 Windows 8絡みかなと思っておりますので、もし興味のある方はですね、来ていただければと思っております。で当日昨日もですね、木澤さんの番組聞いてますリスナーの方も来ていただきまして、本当にどうもありがとうございます。また今後ともよろしくお願いいたします。はい、ですね、で今回はちょっとハード絡みの話したいと思います。 SSD ソリッドステートドライブ、これのねお話をしたいと思います。実はですね、1年ぐらい前だったと思います。私 64GB の SSD を買って、実際 インストールしたということで、例えばそのスーパーフェイジの設定だとかですね、そんな注意事項とかをいろいろお話をさせてもらいました。おそらくね1年ぐらい前のポッドキャスト番組だったと思います。その時にですね、実際のインストールちょこちょこして 64GB の SSD に、まあ、一通りソフトをインストールした後に容量を見ると全部で 40GB も使ってないなと、残り 20GB で、まあ、SSD は 64GB あれば十分ですよというお話ですね。データに関してはハードディスクに使うというね、そういう使い方、使い分けをねすればいいですよなんて話を、させてもらいました。さてその SSD 1年後どうなったかと言いますと、まあ、あのツイッターとかでね、私をフォローしている方はもう皆さんご存知だと思いますが、結局いっぱいになっちゃいまして、ついこの前ですね、残り容量が 37.4MB と、メガバイトですよもうねギリギリいっぱい使い切っちゃったという状況になっちゃいました。まあ、そこら辺の話をねしたいと思うんですが、でなんでこんなことになってしまったのかなっていうのをね調べてみました。で実際私 SSD に Windows 7を入れて、で普通にオフィスだとかビジュアルスタジオだとかですね、よく使うアプリケーションをどんどん入れてったんですね。で一通り入れて重いものに関してはまあ大体入れても大丈夫だなっていう状況だったんです。まあその後も追加とかはしてるんですけど、まあオフィスとかビジュアルスタジオほどですね、そんな何ギガバイトも食うようなね、容量もなかったんですが、まあ、ちょこちょこインストールしてもまだ余裕があるかなと思ってたんですが、結局ですね Windows のエクスプローラーの表示でですね、各ドライブの容量がこうグラフみたいにこう 出てくるわけですね。そこだけ赤い表示になりまして、でワーニングメッセージで、ディスクの容量が足りませんと。で 1TB のハードディスクが他に2つ付いてるんですけどね、にもかかわらずディスクの容量が足りませんなんて話が出ちゃいました。で結局ねそれいろいろ調べてみたんですよ。で調べてみたらですね、ワークの領域アプリケーションデータということで、そこでですねやっぱり何ギガバイトというオーダーで、データが保存されてるんですね。でそこにあまり気がつかずにというかですね、例えば私もマイドキュメントだとかそういったものはハードディスクの方に移すっていうことをしてたんですが、実際他の個々のプログラムが使う領域、例えばこちらは意識して設定しなかったと、例えば iTunes なんていうのはもうハードディスクドライブに移すっていうふうに設定変えてたんですが、盲点だったのはですね、例えばZoom ですね、で Windows Phone をね去年買って、Zoom を入れて、まあ、Zoom っていうのはマイクロソフトの、まあマルチメディアプレイヤーって言ってしまえばですけど、まあ、アップルでいうとこの iTunes です。で、それを入れて、例えばポッドキャストを登録したなんてやってたらですね、そのポッドキャスト番組とか音声データどこに保存されたかっていうと、実はデフォルトで C ドライブ、つまり SSD 上に記録されてしまったんですね。で、それ途中で気がついて、これは移動させようということで設定を変えてハードディスクドライブに移すようにしたんですが、まだ容量を食ってると。で、いろいろ調べると、各プログラム個別にこう保存する、まあ、一時的に保存するって、まあ一般的にテンポラリー的なデータって言ってますけど、そういったのをですねやっぱりインストールしたプログラムに関連したドライブ、もしくはそのプログラムファイルズっていうわけじゃないんですが、やっぱりそれに関連した場所に、我々の知らないところで保存されてるっていうのが結構あったんです。でそれで結果的にどんどんどんどん増えていっちゃう。でどこだろうって特定もしづらい状況になってて、もういつの間にか容量が圧迫されてたという状況になってます。実際ですねそういうことでもうこれ以上どうしようもないなということで、一回この SSD の Windows 7全部消してですね、最初からインストールして、で OS から入れ直してもう一回ちょっと仕切り直しをしようかということでこの前やってみました。で実際ですね思ったのが、例えばビジュアルスタジオとかオフィス、あそこらの何ギガバイトオーダーで容量を食うオフィスはアプリケーションをですね全部ハードディスクの D ドライブのように移すと、例えば D のプログラムファイルズの下に、まあ、PK86 とか、まあ、32bit は PK86 って出ますけど、そういったドライブとかね、まあ、60bit だったらプログラムファイルズと、そっちの方にインストールするように、インストール時に気をつけてインストールするように、しました。で例えばビジュアルスタジオなんかはですねインストール先指定できたんですが、まあ、中にはですね、 インストール時によく注意しないと、オプションボタンで選択しないと勝手に C ドライブに入っちゃうっていうのが結構あるんですね。あとオフィスアプリ、オフィスですね、オフィスは私今回オフィス2010プロフェッショナルプラスを入れたんですが、これはですね、すいませんちょっと私見落としがあったかもしれないんですが、他のドライブにインストールできませんでした。インストールを始めちゃったらどんどん始まっちゃったんですね。で C ドライブに入っちゃいました。まあ、これはもう C ドライブに入ったままです。どっかでインストール場所あったのかなと、ちょっとどっかで見直したいなと思ってるんですが、まあ、そういったこともあったのと、あとビジュアルスタジオに関してもですね、 D ドライブにインストールしたんだけど、それでも C ドライブ側にプログラムファイルのホルダーを掘って、 C ドライブ側にもライブラリとかをインストールしてるんですね。そういうことで完全 D ドライブ側っていうわけにいかないという状況になりました。でその後のアップデートファイルとか、まあ、別のアップデートファイルとかですね、いろんなアプリケーションあります。インストールしようとすると、中には C ドライブに入れることを前提としてアップデートするというものもありまして、そういったのを条件考えるとですね、なかなかプログラムアプリケーションを D ドライブに逃すということが非常に厳しいという、いうことがちょっと分かりました。まあ、まだねうまいやり方あると思うんです。実際ブログとかいろんな方々が見させていただきますと、インストール時にそこら辺のテンポラリーとかね、そこら辺のデータをリンクを強制的にハードディスクに移すと、もうインストール完了する前にやっちまえっていう、方もおられまして、ただねレジストリーいじったりいろいろやりまして、非常にちょっと危険だなっていうかね、まあ注意深くやればいいんでしょうけど、ちょっとそういったリスクというかですね、ものもありましたんで、私そこまではしなかったんですが、やはりですね相当こう気にしないと、意外と C ドライブというところにですねデータをどんどんどんどん書いていってんだなという感じがします。あとはテンポラリファイルですね、私前の配信でテンポラリファイルはそんな書き換える、頻繁に書けるなら高速の方がいいってことで、ね、SSD に置いちまえていったんです。で SSD は書き込みで劣化していくでしょったけど、なディスクなんてね消耗品なんだからパフォーマンス重視でいきましょうと、壊れたら壊れたでそれは消耗品だから寿命があるかに精一杯使おうじゃないですかっていうことを言ったんですが、まあ、実際そこでどんどん使っていくとですね、例えば Windows Phone の IS-120 のアップデートがありましたと、いうことがあって、そうすると空き容量をどっかで枠で取ろうとするんですが、それがどうしても C ドライブ側に取ってしまうんですね。で 1,2 が以上空いてなきゃいけないのに、数百メガバイトしか空いてないということで、IS-120 で Windows Phone をアップデートできませんとかね、そういうこともありましたし、あとは、Windows Live Mesh、こう複数のマシンで同期を取る、ものなんですが、その同期を取るときのテンポラリ領域もどうも C ドライブ側に取ってると、まあ、うまく設定すればですね、アプリケーションデータとして D ドライブ側に設定する場所があるはずなので、そっち側を枠にすればいいんですが、普通現状普通にインストールしてしまうと、やっぱり C ドライブにそこのデータ転送のワークエリアを取ってしまうということで、逆にですね、ディスク容量が足りないんで同期が取れませんというメッセージが出てきてしまいました。まあ、そこを考えるとですね、ちょっとやっぱり、一筋縄ではいかないなという感じはしております。そういうわけで今回は、入れ直した状態はですね、まあ、BGL スタジオそういった形でなんとか仕切り直しをしたんですが、現在 BGL スタジオと、全て入れた状態で、残りが 12.8GB、 ただこの 12.8GB がまたこうどんどん食われていっちゃうんじゃないかなと、そういうふうに見ております。とは言ってもですね、じゃあ会社で使ってるデルのパソコン、あれ C ドライブどんぐらい容量食ってるのっていうとですね、おそらく20ギガから30ギガぐらいしか食ってないんですよ。やっぱり家のマシンと何が違うかっていうと、家のマシンはですね、いろんなものやっぱり入れちゃうんですね、私ね。入れちゃうというか、やっぱりいろいろ試さなきゃいけないっていうふうに思っておりまして。で、やっぱり会社のパソコンってある程度インストールすることが制限されてることもありますし、まあ、余計なものを入れないと、本当に仕事に必要なものだけを入れるというふうにやってますんで、そんなリスクの圧迫ないなっていうふうに思ってました。で、ただやっぱりこう自宅でいろいろ試すということをしていると、まあ正直言うと 64GB では結構きついのかなという結論に達しています。で、実際 まあね、ドットネットラボの勉強会のメンバーの方もですね、シンクパッドに 62GB の SSD 入れてるんだけど、やっぱ心もとないなと。 Windows Phone のアプリ、あの開発環境入れたいんだけど、ちょっとこれ入れたらいっぱいになっちゃうんじゃないかなとかね、結構そういう心配を、しながらやっています。まあ、実際この方はなんか SSD 壊れたってことで今 120GB のですね SSD 買ったなんてこの前言ってましたけど、まあ、そこを考えて、あとはその結構意識しながら節約してギリギリの状態で使うとまあまあいけますよっていう、ことも言えると思うんですね。実際のツイッターで、そういう話をいただいております。ただ私みたいにいろいろあれもこれもってやる人間にとっては 64GB の SSD はきついのかなっていう結論にですね今至っています。まあ、そういうことでですね、去年の1月ですね、大丈夫ですと言ったの、すいません、その発言ちょっと大変申し訳ないです、撤回をさせていただきましてね。やっぱり SSD 120はいるかなと、まあ、別に今回120回目の配信だからってわけじゃないんですけど、 120GB あたりはいるんじゃないかなと思っています。逆に 120GB あれば、まあ、当面は大丈夫かなというふうに見ています。ただでかいデータをワーク領域で取ったりなんだりっていうことを考えると、はハードディスクなのかなっていう気もしています。まあ、そんな話をツイッターで言ってたらですね、もうリスナーさん大変ありがたいことに私に言ってることを、ね、覚えてくれてる方がいまして、ね、いや木澤さん前言いましたね、クラゲなんて 62GB で足りるって言いましたよねって言われましたけど、いやすいませんっつって、じゃ あポッドキャストでこれ話しますって言ってまして、まあ、じゃあ楽しみしてますなって言われてまして、まあまあ、逆にそれをネタにですね、今回ちょっとお話をさせてもらってるんですが、まあ、そういうことでですね、62GB の SSD で、今1万円切ってる状態ですかね。まあ、ハードディスクの値段が高騰している状況で SSD の方は影響を受けないで、値段はそう高くはなってないんですが、逆にこう SSD が注目されてるという状況で、今何を買ったらいいのかなっていう方結構おられると思うんですが、普通にっていうかですね、いろいろ試したりしなくて、まあ、オフィス入れて、ウェブ見たりとかですね、まあ、ツイッター、フェイスブックやったりとかですね、本当に普通の使い方するんであれば 64GB で、しのげると思います。ただ開発環境入れたりとかですね、いろんなソフトをあれ入れたりこれ入れたりとか試していくと、ちょっと不安だなっていうところはね、ちょっとね心もとないなというところはあると思いますので、今 SSD をですね導入を検討されている方はちょっと、そこら辺でご自分がどういう風な使い方をするかなっていうのを見てですね、使っていただければ、選んでいただければなと思っております。いろいろやってみればですね、失敗もあるわけで参考にしていただければなと思っております。はい、ということで、64GB SSD で、容量が足りるかとそうさせていただきました。はい、第120回目は SSD64GB の SSD についてお話をさせていただきました。いやーね、いろいろありますよね。と言いながらね、私今 64GB の SSD で、ギリギリ頑張ってる状態なんで、どこまでやれるかなという感じでやっております。やっぱりですね、 SSD 早いですからね、電源入れた時の OS の立ち上がりのスピード全然違いますからね、ここはうまく付き合っていきたいなと、そんな風に思っております。はい、早いのでもう1月最後の配信になってしまいます。来月ですね、2月、いよいよいろんな情報では Windows 8と呼ばれる次期バージョンのベータ版のリリースがあるんじゃないかなと言われています。ベータ版という言い方をしなくて、どうもコンシューマープレビューという言い方をするというふうな情報が入っております。まあ、今まで出ているのがデベロッパープレビューというやつです。で、今度はコンシューマープレビューということで Windows の App Store、これもベータテストということで試験運用が始まるというお話を聞いております。まあ、いよいよ Windows 8で、やっぱりそろそろ新しい OS の話もしますよなんていう話もね来てますんでね、今のところあまり情報は、 開示されてないなという状況なんですが、ちょっとそろそろこう慌ただしくこの辺の話がですね慌ただしくなっていくのかななんて思っております。はい、そういうことでですね、ちょっと今回またお話は短めだったと思うんですが、とにかくこう続けていきたいなと思っておりますので、結構ですねリスナーさん大変多くの方に聞いていただけるように加えてですね、マイクロソフトの社員の方がですね結構聞いていただいているようでして、もうドキドキしながら喋っているという状況です。まあ技術レベルの高低いはあると思うんですが、ちょっとねできるだけ、私の得たレベルの情報でね、というかね私のレベルでですね、間違いのないようにですね、ちょっといろいろお話していきたいなと思っておりますので、もしこう違ってるとかいうお話だったらですね、ご指摘いただければすぐ次の回でこう訂正するなり補足をしたいなと思っておりますので、いろいろですねご意見いただければなと思っております。はい、そういうことでまたいろいろネタを詰めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。